日経メディカル編集部から。日経メディカルオンラインで毎週お送りしているミニ特集、週刊日経メディカル。この番組では担当記者を中心に取材や執筆時の裏話など、編集部員の生の声をお届けします。
日経メディカル編集長の山崎です。先週末はレジデントチャンピオンシップの決勝戦を開催していました。7回目となる今回のレジオは、4人のコミッショナーの先生方が4年ぶりにリアルで揃っただけでなく、過去の大会に参加された先生が、お手伝いに参加してくださっており、和気あいあいとしたと同時に、出題された先生方も驚くほどの優秀な先生方が揃っておりました。またこのレジオのコントラバシーコラムで使うために行ったアンケートは、これまで何度か記事化しておりますが、定例コラムにまでは仕上げられずに来ていましたが、日常臨床で意見が分かれるような話を取り上げるこのコラムは、他の先生方にも間違いなく役立つと思っています。改めて今期は記事化を進めていきたいと思います。さて、先週先生方に最も読まれたのは、そりゃ石造院に反対もするような隣国研修医たちの反旗、薬師寺先生のだから救急は面白いんよからです。医学部の定員を増やすという政府の方針に反対する研修医9000人近くが職場を離脱するという事態になり、韓国では医療が停滞する状況になっているというのは、さまざまな報道がなされています。薬師寺先生からは、今回指導される側の研修医がいなくなることで、なぜ医療が回らなくなるのという、言われてみればその通りという疑問を呈しておられます。医学教育とは何ということを改めて考えさせられます。2番目に読まれたのは、金曜日の午後に発表された医師国家試験の合格発表、大学別のデータも掲載しています。この後記事を書いた菊池記者にも解説してもらいますが、今年は合格率が高かったとのこと、受験者からは一部駅化したのではという声も聞かれていましたが、それを裏付けるデータとなりました。3番目に読まれたのが、とろみが薬効を低下させる可能性、吉松先生の誤嚥性肺炎診療の知恵袋からです。とろみ水が錠剤などを覆ってしまい、薬の溶解に時間を要する、あるいは時に錠剤がそのままの形で大腸にあるのが CT で見られたり、便として排出されたりする様子が報告されています。今回吉松先生はご自身でシステマティックレビューを行い、実際にどうなのかまとめられた論文が発表されたそうです。さて、今週のカバーストーリーは医師国家試験。今年の医師国家試験を受験された大学6年生に座談会を行い、どんな問題が気になったのかなどを話し合っていただきました。これから一緒に働く先生方がどのようなことを考えているのか、ぜひ記事をご覧ください。で、今週はその座談会をまとめた菊池香奈記者が解説します。
今回、菊池さんに、医師国家試験118回の医師国家試験を、はい、の結果をまとめてもらったんだけれども、
はい、
どうだった？今年の結果、金曜日に出たやつっていうのはどう見た？合格率上がっていた、下がっていた？
そうですね、昨年と比べても、うん、まあ 1% とはいかないまでもそれぐらい上がっていて、うん、全体の合格率上がっていて、
うん、
まあ、ここを10年ぐらいの数字をパッと見た中でも、おそらく一番高い合格率だったんじゃないかなと思いました。
うん、合格率が高いというのは簡単だったってことなんだろうか。
その詳細はちょっと、うん、私も詳しいことは分からないんですけれども、
うんうんうん、
今年受けた受験生に、まあ、個人的に聞いたら、
うんうんうんうん、
こう簡単って言われていた去年よりも、うん、さらにこう全体の得点率はおそらく上がっていて、
うん、
その試験直後にこういろんな予備校とかが予想でボーダーラインを出すんです
出す
けれ
出
ど
す。
も、それがやっぱり今年は結構高かったっていうので、まあやっぱりより簡単だった駅化というか、まあ全体的にこう受験生の得点率が上がった回なんだなっていう印象を受けました。
お友達はどうだったって、取れたって言ってた、それとも、
お友達
一
は
回してしんどかったって。
おそらく大丈夫っていうふうには言ってたんですけど、まあやっぱりこうボーダーラインが上がっていくと、その受験生の中で差が出なくなってくるじゃないですか。そうするとこうやっぱり過去問とか解いてて余裕ってなってた子の中でも、やばいちょっと今年ボーダー上がって厳しいかもっていうふうなこう人がまあちらほらいるっていう状況になっちゃってるっていうのは聞きました。
なるほどね。男女比とかってどう？今年の合格
男女比
率。
については、まあ、例年そんなに変わってないですね。去年と比べても本当に女性の合格者の女性の割合は多分ほとんど全くぐらい一緒で、3割ちょいぐらいでずっと変わってない印象です。
徐々に増えてるという感じもない。
そうですね、そこまでちょっと長期的には終えてないんですけれども、ここ数年ではあまり変わっていない印象ですね。
で、ちさん自身も去年、獣医師試験を受けて、まあ、同じ6年生で、国家試験で、国家資格でっていうわけだけど、自分が勉強したのと比べて、医学生の勉強、医師国家試験ってどうだなと思った、今回、話を聞いてみて。
やっぱりその分量とかは正直ダントツ医師の方がいろんなことを深くまで勉強しないと取れない点数問題だなっていうふうに思いました。こう、まあ、一問一答的な問題もおそらくあるんですけれども、本当にこうたくさんの情報を与えられて、企業からこうあらゆる検査の数値を与えられて、そこからこう正解を導き出すみたいな問題とかも、今回その座談会、受験生の座談会でもこう取り上げたので、なんかそういう問題は獣医の国試、今年は自分は見てないんでわからないですけど、自分が受けた回では、まあ、そこまでの文章量のものとか情報量のものっていうのはなかなかなかったかなっていうふうに思いました。
ちなみに獣医の試験も2日間。
2日間です。
じゃあ、試験の分量的には同じぐらいだった。
分量、問題数もおそらく医師の方が多い。すみません、これはちょっと数えてないですけど、そうですね、分量、問題数も多いし、まあ、あと1問の分量が多いっていうイメージですかね。1問の重さみたいなのがやっぱり違うなと思いました。
私は去年はすごい勉強した。そうでもなかった。
もう本当に私は結構ギリギリ合格、自己採点の結果でギリギリ合格だったので、胸を張ってすごいたくさん勉強したかと言われたら、ちょっとそこはあまりなんですけれども。
なんかお医者さん、医学生の方々が勉強してるのはピリピリやってなかった感じがする。
そもそもその結構期間、そこにかける試験勉強の期間みたいなのが違くて、やっぱり本当に医学生の方は、まあ、早い方は1年以上前からとか、まあ多分遅くても夏とか秋ぐらいにはっていうのあると思うんですけど、まあ獣医学生ももちろん大学とか個人にはよるんですけれども、私のところは卒論発表とかがあったので、その冬ぐらいまでは、まあ、全体的にみんな卒論研究室で、まあ、研究やって、でそれが終わっ
で
て
から、
ガッと切り替えるみたいなのが、そのまあメインの流れというか、
なるほどなるほど。
まあ、 一番遅いラインかもしれないんですけれども、うんうん、まあ、そこでから本
気
モードみたいなのが、
うんうん、
まあ、そうですね、本当に人にはよるんですけど、
うんうん、
っていうのが主流だ流れだったので、
うん、
そのやっぱ勉強に対する期間とか量とか、
うんうん、
そういうのにまあ比例する問題の内容ではあるかなと思います、
うんうん、
そのギリその医学部のような問題を多分冬からだとちょっと正直対応しきれないので、なんかそこの差はあるのかなと思います、まあ、そもそも結構管轄が獣医学部は農水省なので、
そうだ、ね、うん、
作ってるとこも違って、
うんうん、
なのでなんかそこに、まあ、違い差というか違いはあるなっていうふうに今回、
うん、
医師の国家試験を除けて、私も自分が受けた身として、自学部の試験を受けた身としては、大変面白く取材させていただきました。
なるほどね。今回受けた先生方って、菊池さんとほぼ同じぐらいの世代だよね。
おそらく、はい、そうです。ね、
で、今回あの座談会に出ていただいた先生方もほぼ同じぐらいだよね。
はい、
一人、学士編入の方がおられたって話は聞いてるけども。
はい、そうですね。まあ、うん、年齢、まだ聞いてないですけど、まあ、でもおそらく同じぐらいの世代でお話しさせていただきました。
うんうんうん、座談会参加してみてどうだった？
いや、なんか、すごい、もう皆さん、こう、受験終わって、
うん、
まあ、2週間3週間後ぐらいにその座談会を開催させていただいたんですけれども、
うんう
んうん、まあ、その完全に放り投げて、勉強放り投げてこう、まあ、遊んでいい時期なのに、わざわざそのもう一回その受験を振り返る座談会に参加してくださるっていうだけで、もうそれだけで本当にありがたくて、すごい方だなっていうまずそこに第一印象思いました、
うんうん、
であとはやっぱりこっちはこう座談会の中で、まあ、全体的な感想についてと、あとまあ印象に残った問題っていうのを、うんうんうん、まあ、取り上げて それぞれ感想とかを考察してもらうみたいな内容になっているんですけれども、うんうんうん、その、まあ、こっちもこうなんていうんですかね、印象に残った問題について、
うん、
この問題ってなんかどういうところにその制作者の意図があるんでしょうかとか、なんかそういう流れになった時に、
うん、
こうきちんと自分でこの問題はなんかこう、まあ、医師としてこういう視点もあった方がいいと思ったとか、うん、その問題解いてる時はなんか気づけなかったけど、うん、後から振り返って、あ、でもこういう力も確かにこう臨床でやっていくには必要だなと思ったとか、うん、なんかその問題に対して、いや、これは私のレベル低いのかもしれないですけど、こんな問題出すなよって思うんじゃなくて、なんか、あ、こういう能力も必要なんだなっていうふうに、こう前向きになんかちゃんと自分の中で消化して、うん、なんかこう、なんか納得できるっていうのはすごい、なんか見習うべき姿勢だなというふうに思いました。
それは皆さんそんな感じ？
そうですね、皆さん結構、このいろんな話題になった問題とか、うん、これは、うん、なのに医師国士に出すなみたいな、こう SNS 上で言われてたような問題とかも今回取り上げたんですけど、
うんうんうん、
まあ、結構皆さん、いや、まあ、確かにこれ知っといた方が良かったかもなとか、なんかその教科書には載ってないかったけど、
うん、
まあ、知識として患者さんとこう接するときにあった方がいい知識だよなとか、うん、そういう、そうですね、皆さんすごい納得されてて、まあ、時間をちょっと空けてっていうのはもしかあるかもしれないんですけど、
うんうん
うん、すごいなんかそういうポジティブでなんかこう知的な姿勢というか、
うんうん、
すごい尊敬しました一回の座談会で。
具体的にはどんな問題だった？
あ、その問題は、うん、あの約80キロカロリーになる食材を次から選びなさいっていう問題だったんですけど、
うんうんうん
うん、結構その受験生の中でもいろんな視点があって、まあ、単純にこう趣味で筋トレしてたりだとかダイエットしてたりして、
うんうんうん、
こうカロリー計算日頃からしてる人は、
うん、
まあ、それは常識問題っていうふうに捉える方もいましたし、
うんうん、
あとはこう 糖尿病科を志している学生さんとかだったら、やっぱりこう栄養管理表みたいなのは、その栄養素についての知識は、まあ、医師として、まあ、必要な知識だからっていうふうにおっしゃってたりだとか、なんかそういういろんな視点で、そんな話題になった問題もこういろんな視点で解釈、こういうふうに何も集まったらいろんな視点で解釈できるんだなっていうの聞いてて面白かったですね。
糖尿病内科を目指しておられる方は、もう学生の時点で、そういうふうな栄養のものも把握していた。すごいね。
そうですね。まあ、それをどこまで見ていたかとかまでちょっと聞けなかったんですけれども、でも多分それを意識して、同じ授業を受けても多分そこにちらっと出てきた表で気になるとかそういうのあるじゃないですか、自分が興味ある分野だったら。なんかそういうので、まあ、おそらくですけども こう自分のちゃんと進路を見据えて意識して見てたのかなっていうふうには感じました。
全部で今回、6台取り上げたのかな？ 6 台。
問題自体
それ
は
は
5個ですかね。
5個か。
問題についての記事が5本。
で、5本で、それと別に、近畿は複数問取り上げた。
全体の構成としては、全体についてが、1本で、あと、その印象に残った問題について、その1問ずつの記事が4本。で、近畿の問題が1本で
だから近畿についてはそこで、3問ぐらい出てるよね、多分。
す。そうですね、近畿
そう
に
だ
つい
よ
ては
ね。
3問出てます。
で、全部で6個7個問題を共有してもらって、あるいはその学生さん、田辺先生の話を聞いていて、一番印象に残ったのはその栄養の 80g の話、カロリーの話だった。
個人的には、研修医としての対応を問われる問題みたいなのがあって、こう、結論言っちゃうと、こう、だいぶ緊急の状態の患者さんが来ていて、で、次にどうしますかっていうので、こう、選択肢には、家族にこう、既往歴を聞くとか、かそういういろんなこう、選択肢があって、まあ、正解になるのは、その指導医へこうヘルプを求めるみたいな選択肢がこう正解になるっていう問題があって、それは結構個人的に印象に残っていて、なんかこう、この座談会の中でも、そのやっぱりとりあえず自分で何とかしようと思ったとか、そういう何をしようかこう考えてて、なんかこうショック、だいぶ危険になる状態っていうことへのなんか意識が薄れちゃったとか、いろんな情報を見てる、こう個別で見てる中で、こう総合的に判断したら、こう、すごい危険な状態だったっていうので、なかなか気づけなかったっていうような話があって、こう、だいぶ、なんか、それもこう政策側からのメッセージが強い問題なふうに思えて、個人的にやっぱりこう次研修医として出ていく中で、こういう判断も大事なんだよっていう、なんかそういう問題も個人的にはなんかいい問題だなっていうか、ちゃんと臨床を意識した問題をなんか作ろうっていうふうにどんどんなっていってるのかなっていうに感じたので、感じました。
要するに知識を入れるんじゃなくて、これから4月からどういうふうに対応してほしいかっていうのが問題に入ってるっていうことね。
そうですね。やっぱりそういう意図で作られたんじゃないかっていうふうに、こう、段階の中でも皆さん話してました。
そういう意味では、試験であって試験じゃないというか、ただ自分の知識を確認するというよりは、4月からどういうふうなに振る舞うべきかっていうようなことをもう一度確認するような側面があるってことだよね。
そうですね。なんか結構その、 臨床、実習での内容とかも、やっぱりこう盛り込んでいきたいみたいなのを結構その国試政策側も言っているらしくて、まあそういう傾向の中でやっぱり作られた問題なのかなっていうふうに思いました。まあでもその去年国試受けた側からしたら、まあ教科書きっちり勉強してたら受からせてくれやっていうのは
思うよね。
はい、そういう気持ちもあるんですけど、まあでも臨床意識した問題が、まあ、ちらほら入るっていうのは、個人的には面白いかなと思います。
でもそうすると国試対策予備校とかどんどん仕事がしにくくなるよね、多分ね。
そうですね、まあどこまでそういう問題が増えるかっていうのはまあちょっとわからないですけど、そういうことの対策っていうのは確かに難しくなってきますよね。
しかもそんなものにこう近畿市とかが入ってきたらもうお手上げだよね。
確かに、どうなっていくんですかね。
でもまあ、患者となる立場からするとそういうふうな試験をクリアして、なっていただいた先生の方が安心はできるよね。
ああ、まあ確かにそうですね。実際自分がその緊急の立場だったらすぐ上級呼んできてくださいとは思いますよね。
ちょっと自分で考えてみようっていうあの時間よりはね、1分1秒争う状態だったらまず上を呼んできてくれっていう。なるほどね。
はい。興味、そうですね。ちょっと。
はい。で、はい、菊池さん、いよいよ2年目になるんだけれど。
はい。
今年何やってみたいっていうのがある。今年どういうふうな先輩になってみたいっていうのがある。今年ちゃんと後輩入ってくるよ。
どういうふうな先輩になってみたい。それは仕事の面でってことですか？
仕事以外だったら
例えばどういう先輩、ちょっと考えたこともなかったです。でも、でも1年上の宇佐美さんが本当に答えたら全力でいろんなことを教えてくれるんですよ。なんか、その、わからない、多分、なんかこれは、なんか知らない、自分で、宇佐美さんが知らないことを私が聞いた場合でも、なんかギリギリまでめっちゃ調べてくれて、こう教えてくれてとか、すごい今回のこの座談会の引き継ぎも、すごい丁寧にこうやってくださって、忙しい中で、こうちゃんと作ってくださって、で昨日も代休だったのに事前にこうなんか携帯見れるから何かあったら連絡してねみたいなふうに言ってくださってこう、まあ、私がだいぶ甘えてしまってる部分もあるんですけど、こう2年目で全部答えたり全部教えたりとかっていうことは、まあ、正直自分今できる自信ないんですけど、なんかこうそういうふうになんかこうできる最大限のところまでは、こうフィードバックちゃんとできるような2年目にを目指して、はい、なります。
目指すじゃないじゃなくてなってもらわない。
なりましょう。はい。
4月からずいぶん人が入れ替わるんじゃん。入れ替わるから、まあ残る人たち、まあ、菊池さんはじめ残る人たちには本当しばらくしんどくなるだろうなというふうに思ってる。多分7月8月ぐらいまではもう去年からいる人たちに頼りっきりになると思いますので、
頑張ります。
今週はその他に本日診断エラー学の勧めを更新、そのコンサルテーション適切ですかということで、総合診療科から臓器専門家にコンサルテーションするタイミングが適切かどうかについて考察するコラムとなります。今週紹介する論文記事とテーマが重なる形になります。またその翌日3月19日には プロとして適切でない行動をする研修医の話や、そのような先生方への指導について老気に駆け込むぞと言われた指導医は何を思うというタイトルで座談会をさせていただいた話を公開します。というわけで今週も日経メディカルをよろしくお願いいたします。